はい、京都ノルウェーゼミです。この放送は京都の家の支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、はい、今日はね、はい、ゆうたろうと、
はい、みきちゃんと
久しぶりに、
あ、ゆいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
今日はね、
はい、
最近できた法律、
あ、
これがムカつくんですよ。
あれですね、
あれ、
あれ、はい。
で、僕がいつも読んでる週刊誌、え、週刊誌かな、はい、あ、週刊誌で、うんうん、やね、
はい、
週刊金曜日っていう面白い本があって、
ええ、
これはね、普通本屋さんで売ってない本、
あ、なかなかの、はい、筋金入りの、
う
ん、
そう、
はい、
なんで言ったらね、政府批判やら多いさかいね、うん、もういっぱい訴訟が起きそうやからあの同人誌という形で売られてるのね、うん、
はい、
で、僕らは定期購入で、あの半年分とか1年間分ボーンとお金を納めて、
はい、
毎週金曜日になったら郵送してくるのね、
うんうんうん、
で、まあ、自分たちの仲間内の出し合いことで、
はい、
まあ、訴訟されても大丈夫なようにという体裁の本で、
うん、
随分あの政府の何を考えているかとかね、そういう具体的な内容について、
うん、
もうしょっちゅう書いてあって、
うん、
ここ3ヶ月ほど一番多い記事が共謀罪について、
はいはい、
うん、
でも困りますね、
なんかこれがね困ったもんで、
うんうんうん、
こんなことが許されていいのか、
うん、
市民が何もしないうちから警察が監視内定し、
うん、
犯罪を共謀したと見出すだけで逮捕できる共謀罪法案が衆議院で、衆議院法務委員会で強行採決された。しかも安倍晋三首相はこうした積極的な手法で悪法を次々に成立させようとしている、
うん、
今民主主義の死滅が迫っていると、とかね、いっぱい書いてあるんやけどね、
うんうんうん、
で、この共謀罪に関して、
うん、
1ヶ月ほど前かな、はい、あの面白い記事があって、
はい、どうなんでしょう、
ね、京都新聞による、
はい、
6月15日、
うんうんうん、地元紙ですね、うん、
ここに僕会ったことないんだけど、
うん、
ことないんだけどね、はい、高村薫さんというのかな、
はい、高村薫さんという
のか、作家のね、はい、この人京都新聞に3ヶ月1回ぐらいこういう記事が出るんやけど、うん、
はい、
これは的を得てよく言えてるなと思ったから、うんうん、この記事をぜひとも伝聞発表したいと思って、
はいはい、紹介してください。
で、僕、呂律が回れへんので
、はい、ゆいさん、
ゆいさんお願いします。
はい、
はい、よろしく。
はい、はい、あの、ゆいです。これはあの聞き取りという聞き手の方、ね、新聞社の方が書いていらっしゃるんですけども、あの作家さんの、ね、高村薫さんが、うん、うんと思って、あの私も読ませてもらった記事ですね。はい、はい、共謀罪法案は私たちが自由に発言したり行動したり時には国に立てつくこともできるといった戦後民主主義的な価値観を否定するものです。テロ対策や国際組織犯罪防止条約の批准のためといった理由は口実に過ぎない。そんなとんでもない法律を極めて強引な手法で成立させてしまう。しかし悪いのは全部私たちですよ。政権の嘘を見抜くことができず高い支持率を与え好き勝手にさせてしまったのだから。テロ対策というのはまやかし、再三の指摘にもかかわらず適用範囲は曖昧なままで対象となる罪もテロとは無関係なものが多数含まれている。他方で都合の悪い異論を封じ込むためにこれほど便利な法律はない。今は政府の方針に堂々と言論で反対することができるけれど、共謀罪があればそうした行為と処罰対象となる反政府運動等を結びつけるのは簡単。ほんの一歩あるいは半歩ほどの違いしかない。犯罪の兆しを言動から探るには日常的な監視が必要になる。メールやスマートフォンのアクセス記録、位置情報などが常時収集される社会が当たり前になる。テロ対策の実効性は不明だけれど市民への威圧効果は十分です。異論が封殺され物騒なことには口をつぐむ非常に均質な社会になるでしょう。ではなぜ政府の嘘を見抜けなかったのか、高い支持率を与えてしまったのか、それは考えることを放棄してしまったから。今の日本は情報が多すぎて 何が最善なのか、何が本当なのか、それが見えにくい。分かるのは結局世の中難しいねということだけ。そこで自分で決断することに限界を感じ、ある種威勢の良い言葉で現状をスパッと切ってくれる政治家に飛びついてしまう。国会の論議も旧態依然とした保守対リベラルの構図に終始し、無関心を加速させた。冷戦時代は市民の生活感覚として保守革新の対立は理解できたけれど、今やそんな感覚は皆無でしょう。だから野党の批判も大きな反対の動きにはつながらなかった。繰り返しになるけれど、悪いのは私たち。ある意味平和や民主主義が保障されてきた戦後社会に慣れすぎていた。安心感を覚え、権力に対する警戒心が失われていた。そう、この70年、権力は優しい顔をしていたんですよ。よく注視すると本当は違うけれど、市民感覚として権力は怖くなくなっていた。いつ権力が私たちに牙を剥くかわからないのに。共謀罪はまさにそういう法律だったのです。私たちは本当に取り返しのつかないことをした。今はそのことを肝に銘じることしかできない、というふうに今書いていらっしゃる。で、ね、見出しがね、京都新聞の見出しを見て飛びついたんですけど、この言葉を、ね、見出しに、ね、京都新聞がしてるんです、
はい、
私たちは取り返しのつかないことをしたって大きく、ね、見出しになってますのが非常に印象的だったんですよね、
うんうんうんうん、
以上です。
取り返しのつかないことをしてしまって、うん、悪法を成立させたんやけども、はい、法律というのはまた変えることは可能よ。
なるほどね、そうですね、
あんまりひどかったらね、廃案にしようってまた運動を起こして廃案にすることもできる、うん、だから条約もそうよね、
うん、
条約決まったからもう永遠にそれが続くんやない、
うん、
あんまり不合理な条約と思ったら破棄したらいいわけで、うん、まあ極端な話、日米安全保障条約もね、
うん、
時代に合わないな、必要ないなとかね、うん、アメリカばっかりが得するなとか、
うん、そうそう
思うようになればね、うん、もう廃案にしようって、廃案じゃ、うん、ね、やめようとしたら
いいのね、解消しようってね、できるんですけれどもね、うん、でもちょっと日本の多くの国民はそこのところを知らないんで ね、
知らないことないですね、ちょっとやっ
ぱり伏せてあるんでしょうかね、あえて
、そういう、それがどういうものかという考える力がどんどん僕は弱くなってきていると思うんでね、
うん
う
ん、
どうなんでしょう、
うん、確かにそうですね、うん、
なんかそんな政治のことを考えてる余裕ないよね、アルバイトに行かなあかんとかね。
あ、まあ確かにね、
それはありますね、
ね、生活に追われて、
うん、
派遣会社、
うん、
どうだったらどうなるんかなとかね、
うん、まあ確かにね、うん、でも今朝もそうですね、私父とね、もう83歳の父とこうね、うん、テレビニュース見ながらしたら、もう父がその安倍政権の、ね、ことを見ながらも、うん、ようわしにはわからんわってねまあ今度は新しい内閣になるってなんでね、うん、でどうしたらもうようわからんわっていうふうに言うんでね、
ようわからんというか、
でも お父さんダメよってね、ようわからんことはないんだよって、うん、もしもそのまましてたら、孫たちが戦場にね生かされるような、うん、そんなね日本になってしまうんだよって言ったら、せやなってちゃんと考えなあかんなっていうようなね、やっぱりまたちょっとね、スイッチを入れ替えてっていうようなところで、やっぱりもっとこう身近にこう政治っていうのをやっぱりこう感じていく努力はしていかなきゃいけないなって思いますね、うん、
ね、はい、この共謀罪の最大の狙いってどんなやと思う？
ね、やっぱりあれじゃないですか、その今のまあ与党にね、やっぱ反対する人たちはもう取り締まっていくっていう、政権党にね反対する人たちを取り締まりたいって言ったところがね、本来のところかなって私は感じるんですけど、
うん、都合悪い政権に、現政権にとって都合悪い団体とかをね、なんぼでもね、その恐れがある言ってね、でっち上げていって、処罰することができるのね、
うん、
宣伝の治安維持法、
そうですね、
悪法と似たパターンよね、なんぼでも実際犯行が実行されないと普通は処罰されない ないんだけども、うんうんうん、計画した段階でお前ら計画したやろ言ってね、うん、それはテロ行為やとかね、うん、なんか、うん、治安を乱すとかね、何部でも公安警察がでっち上げることができると、うんうん、それを合法化したというね、うん、都合悪い人はもう何部でも睨まえるわけよ、うん、で逮捕されるわけ実際ね、
うんうんうんうん、ですよね。この間 の、 ほらの東京都議選挙も終わりましたけれども、うんうん、でもあれでやっぱりその安倍首相を辞めろってね、うん、やっぱりそれを反対する人たちに対して安倍首相はもうこんな人たちには負けてはいられないって、ね、うん、いやいや私たちは、ね、あなたたちのような、ね、人たちにこそ政治を ね、うん、
あれおもろいな、こんな人たちのね、任せられへん言ってね、こんな人たちやで、この間デモがあったらしい
やん、そうみたいですね、新聞に、ああ、ね、こんな人たち、
こんな人たちはこんな勇気を届いて、うん、国会前で デモやったとか、うん、それが8000人ぐらいになったとか、
ね、そうですね、非常に、うん、あの印象的ですね、
そうです ね、 ね、でもやっぱり会いたいような姿を見たら、あ、まだまだこの日本ね、うん、あの捨てたもんじゃない、ね、まだまだちゃんとね、
でもね、うん、意識してないといつの間にか ね、うん、その独裁政権で運用されるようになるよ、
うん、
っていうのが具体的な例で、うん、ナチスドイツがそうやったもんね、はい、うん、あれも民衆的な選挙で選ばれて、うんうん、あののし上がっていって、
ね、
7年ぐらいの間にああいう世界大戦を勃発させたと、うんうんうん、最初はものすごい民衆から支持を受けて、うん、ちゃんと正当に民主主義の下で発足したもんやからね、うんうん、誰も独裁ないよね、
うんうん、
なんかそういう本当は何かというあの見抜く力をつけないと、まあ、あの僕の好きなサンテクジェペリの星の王子様が出てくる、うん、出てくるよね、
はい、
本当に大切なものは目には見えないんだと、うん、その目には見えない本当の確かな 大切なものを見つける力を持たないと僕たちはいけないなと思うんやけどね、
うんう
ん、
ね、
どうなんでしょうね、今大手の新聞、
はい、
何社かあるんやけど、うん、そこで前まで1000万部ぐらい売ってて、うん、今800万部ぐらいに減ってる新聞があるんでね、
う
ん
う
ん、でそれでも日本で一番よく売ってる新聞なんやけど、うん、そこんとこなんかね、原発、
うん、
反対と違ってね、賛成の意見をどんどん出すわけよ、
はい、
それも間違ったあの電力が足りないから再稼働させなあかんとかね、
はい、
でも呼んでる人が多いさかいね、はい、そんなもんかなという意識形成がされていく、うん、
はい、
でも本当はなんか僕らから見たら嘘また書いてるやんという感じで、
うん、
何年か前あの電力が足りない足りないから原発早いこと稼働させなあかん言っとったけど、
うん、
させなかったも足りたよね、ああいうなね論調いっぱい出すわけよその新聞社ね、
うんうんうん、
でもそれが一番大きな世間で読まれてるから、うん、どうしてもあそんなもんかなという考える人が多くなっていくのね、
うん、
でもその新聞読んでてもそれが本当かなって、
うん
うん、なんか今の家計学園の問題やらでもね、うん、何が本当やいうのを考えないといけないなって思うんだけど、
そうです ね、 ね、うん、ね、またちょっとこの続きはまた次回しましょうね、はい、まだね、はいはい、この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。はい、また次回もゆいさんお付き合いくださいね、
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。